君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
大学教授は研究だけじゃありません。いろんな舞台で持ち味を生かすマルチプレイヤーな部分も求められるようです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は以前義歌大教授でこのコーナーにも出ていただきましたが、ここ4年間校長先生として和歌山高専に行っていました角田範義先生が、この春義歌大理事副学長になったということでお話を聞きます。
先生、今日ご機嫌でですね、僕らがこうお部屋に入ってきたら、これあげるよあげるよって言ってお菓子を一袋くださいまして、ゴールドの袋に入ってるんですけれども、蛇腹の恵みナルリッチ、ドライフルーツみたいなのが入ってます。
蛇腹という柑橘類ですね、
みかんの仲間、
みかんの仲間ですね。あるのは、和歌山県ですけれども、三重県の中に和歌山県の飛び地がありまして、そこの北山村で取れるものですね。
他は聞かない。
ないですね。蛇腹っていうものは多分そこでしかないと思いますね。
蛇腹っていうと僕らね、蛇の腹って書く、
そうです、
ね、ふいごみたいなのに使うようなのをイメージしますけど、
だから柑橘類、みかんの、ね、みたいなものなんですよ。でそこで今日お渡ししたのは、そのみかんの大体皮は何かの形で砂糖漬けしたり食べるんですけども、これは苦味が強いんでなかなか食べれなかったものを、苦味をうまく取り除いてですね、
みかんの皮よりこの蛇腹の皮っていうのは苦い、
苦い、だから使い道がなかったっていうものを、
オレンジピールにしてもとても食べられなかった、
それをうまくできるようにしたって。
ね、さっきいただいたんですけれども、すごいホロホロっと食べられてすごく美味しいです。
はい、ありがとうございます。
僕もオレンジピールとかレモンピールとか好きでよく買って食べるんですけれども、かなり高級な味がします。
ありがとうございます。ちょっと苦味があってちょっと違うでしょ。
そうですね。角田先生、いきなり和歌山の話してらっしゃって、和歌山への思いひとしおなんですけれども、別に和歌山のご出身というわけではない。
はい、そうですね。豊橋義歌大を出ましてね、ずっと義歌大の
方に、以前このコーナーにも出ていただきましたけども
、その時は義歌大におりましたけど、4年前に和歌山高専の校長になりまして。
そうなんです。
ね、それでそういう機会がありまして、いろんな和歌山のことを勉強させててもらって、こういうのがあるということで、ちょっと今日紹介させてもらっただけですけどね。はい、
もう和歌山観光大使に。
そうですね、和歌山はいいとこですからね。自然に恵まれて、ちょっと交通の便が悪いのが、
そうですね、気軽にちょっと和歌山行くかって、豊橋から行けないですね。
そうですね、やっぱり新大阪から結構遠いですからね。
大阪かを拠点に行くのがいいです。多いですかね。はい、和歌山高専って和歌山県のどこら辺にあるんですか。
ね、和歌山市より南の方ですね。ですから御坊という町ですね。
海の町。
海ですね。もう和歌山県の町っていうのは大体海に、海辺にこう位置してますからね。それ以外はもうほとんど山の中ですね。例えば。皆さんイメージしてもらえばいいけど、紀伊半島の真ん中あたりにすごい山があるでしょ。あそこが、奈良県が下の方にして、はい、和歌山県があって、もうそこまで行くのがすごい大変、で温泉って大体火山のところにあると。
そうですね、それであったかいお湯が出るわけですよね。
ところがあそこ火山ないんだけど温泉いっぱいありますからね。
地下どうなってんですか
ね。だってあの皆さんよく来る南紀白浜っていうのは温泉ですよね。
あそこ、いいとこです ね。
あそこは火山別にあるわけじゃないですからね。
どっかにあるのかなと思ったんですけど、
いやだからふとそれを思って、別に火山なくても温泉が、うん、それでねすごいあのアホなことを和歌山高専行った時に行ったんですけどね、はあ、学校の敷地にボーリングしてみようと。ボーリングっていうのは穴掘るね、はい、温泉が出てきたら、うん、これはもう高専生の寮生が多いからもう風呂に使えていいやないかと、
うん、そうですね
思ったんですよ、
うん、
で最初の目的は何かというとやっぱりあの防災のことがあって、うん、断水したら、ね、水道ダメになるんで、うん、そういう自分たちの井戸を、ね、あのしておかないといけないということで考えてて、うん、まあ、井戸掘って、もしかしたら温泉に出たらラッキーやなと思ったけども、でも実はあそこの学校はすごい岩盤が硬いところにあって、とても掘るためにはとんでもない金額がかかるということで断念したんですけどもね。
あ、岩盤が硬いところが、
うん、だから普通あの地盤があのね柔らかいところに学校を作ると地震来たら液状化とかね、うん、あれで非常に悪くなりますね。そうでなくて逆にね、そのおかげであそこの学校は心配しなくていいと。
そういうことですね、うん、で温泉は出ないけど、
温泉出ないけど心配することはない、
うん、
で目の前が海だったんで眺めも良くて非常によろしいと、
うん、風呂に入りたかったら海に入ればいいですしね。
それやるとねちょっとまずいですねただね砂浜じゃないんでね、うん、だから岩場なんでなかなかねちょっと危険なことは事実です、ね、
あ、ちょっと変わったいわゆる奇岩っていうんですか、うん、変わった石がいろいろ観光地にありますよ ね。
風景としては非常にいいところですね、うんうん、
なんか橋杭岩とかね
ありますね。橋杭岩ね、
不思議な風景が、
ね、不思議な風景ね、あれありますね。あ、よくご存知ですね。
あ、昔遊びに行ったこと
があ、そうですか、
一度だけあるんですが、それぐらい印象残ってる、
うん、結構ですね。
というところの和歌山高専に4年、ね、校長先生で行ってらっしゃる、
はい、そうです。
あの技科大とね高専、
はいはい、
高等専門学校とのお付き合いっていうのはラジオを聞きの皆さんもよくご存知かと思うんですけれども、高専の先生が豊橋技科大にいらっしゃったり、技科大の先生が高専に行ってらっしゃったりってある聞くんですけれども、うん、校長先生ってなかなか聞かないですよね。
校長先生は行くことはあるんですよ。
あ、そうですか、うん、
ただね私みたいに戻ってきたのがいないだいたいねそこの高専へ行ってで、そのまま、うん、あの定年になって、うん、あれご苦労様でしたっていう形ですね、うん、で私はたまたまそこの校長をやってて、うん、また今あの肩書きがありますけども、そういう形であのここでやってほしいということもありまして、まあそうだったらその経験を生かしてね、うん、できればと思って戻ってきたんですけども、
この春戻っていらっしゃる。
そうですね、ですから、うん、初めてですね、そういう大体ね行ったら帰ってこないっていうのが、
あ、じゃあ先生も和歌山高専の校長先生やってらっしゃった時にはこのまま俺は和歌山県人として。
そうですね、うん、あ、もうそこに別に骨をうずめるつもりはないんですけども、まあ、そこで終わりかなっていう思いましたね、
うんうん、
ただ、ありがたいことにまたここに勤めることができたおかげでですね、うん、あのこの大学の先生も高専ということをキーワードとしていろいろされてますから、
はい、
実はあの僕も校長をやって初めてね高専ということが分かりましてね、そこら辺のことを伝えてもっと親密になればいいかなというふうに思いますね。
うん、
やっぱりあの中学校卒業してからすぐ学校に入りますからね高専って。
そうですね、
だから中学校入った1年生2年生とかある意味では高校生の子供たちが入ってくるわけですよね。
そうです
ね、
高校1年生2年生
それがね、あとは高専って5年生までいますから、それが20歳の子までいるわけです。すごい年齢のギャップってめちゃくちゃですよね。
小学校1年生と6年生ぐらいなんか差がありますもん ね。
それはねまだあそこのレベルだったら先生方もね、
うん、
まあまあって、ね、それがある程度ね自我を持って大人なんだよ。
二十歳は大人ですもん ね。
そうなんです。
お酒飲めちゃいますよね。
それはね一応ダメですから、あそこの学校の中には。
あ、二十歳でもあの 学生
これはやっぱり学校の中での飲酒はね、
うん、学校の中では先生でも困っちゃいますけど、
それはやめですでも、ね、法律的には多分、うん、外ではね多分行けると思いますけど、
うん、ね、そんな子も同じ空間で学ぶわけです。
そうですね、高専っていうのはまあ、学科によって5つあったり4つあったりしますけど、うん、この子たちが同じクラスで5年間ずっといるわけですからね。
大体そのクラスっていうのは1クラス、
うん、1クラス40人ですから、40人の子たちが
クラス替えなく、
クラス替えなく1年2年3年5だから、小学校だってクラス替えあるでしょ。
ありますありますよ。
でもね、高専クラス替えないですからね。だって、うん、学科で入ってきてるでしょ。
そうですね、
学科違って、それで、うん、まあ、最初の1年生2年生は、まあ、あれだと一緒かもしれませんが、ある程度になると学科の授業ってなりますよね、うん、そうするとそこでもうそのクラスになりますよね、うん、それがずっと卒業まで続くという形ですね、うん、
しかも先生さっきおっしゃいましたけども、寮っていう子たちも多いっていうことですから、
うん、そうです、
もう学校が生活の基盤
そうです。
で、その5年間同じメンツっていうのは濃いですね。
濃いっすよ、なかなか
そう、特別な学び屋なんですね、高専。
そうだと思います。やっぱり学校、まあ、これ若者だけかどうか分かりませんけどね、うん、学校の中でみんな寮生活をしますよね。そうすると、うん、いろいろとなんか遊びとかね、寮の中での行事とかやるんですけどもね、うん、やっぱり やるのは夕方とかね、それが限定されるとやっぱり限られたスポーツになって、うん、結構バレーボールが多いんですよ。寮がね8棟あるんですけどもね、そこの中の子たちの対抗戦地ってバレーボールがね、
寮の名誉をかけて
やってるんですよ。
ハリーポッターみたいですね。
そうですねまあね、風呂も教養の大浴場ってね、うんうん、で女子も女子寮が2つか3つありますからね、うん、だから女子と男子いて、うん、まあ寮の中は女子寮男子寮ってありますけど、それ以外は、ね、
そんな和歌山高専のお父さんみたいな存在で校長先生は、
いやね、ところがね、なかなかね、うん、学生と会う機会って、なんか校長室でね会う機会ってないんですよね。
まあ、確かにそうですね、ね
だってね、校長がこう出て行ってどうのこうのっていやーとか言ってくれるわけじゃないですからねまあもうなんかはーって感じでね、すごいかしこまった形になったらこちらもフレンドリーにということを考えてもなかなか難しいですね。
義科大にいらっしゃると角田先生こんな口調でお話しされますけれども、和歌山高専ではもうどっしりと、
いや
校長、
いや校長室におとなしくしくて
まあこのナルリッチもだからその和歌山高専の生徒さんと企業のコラボレーションで、はい、
そうですね、先生と学生の、ね、コラボレーションで作った、
これ食品加工などもやってる。
いやそれはやっぱり企業がやらないとね難しいですからね、まあ、簡単にね自分たちで例えばフライパンとかなんか作ってこんなんでできますよって言ったら、うん、それはできますけど、それをねそこら辺までの製品にするにはある程度企業さんが必要なんで、ね、
う
ん、
まあ、でも地域のね、こういうものをもっと美味しく食べられないだろうかっていう発想ですとかね、
は
い、
それはやっぱり和歌山県自身もそんなにね格好があるわけじゃないんで、やっぱり農業が州なんで、そこら辺をうまく地域の産物としてなんかいいものができないかっていうのがあればね、うん、貢献できるかなっていう形になりますね。
紀州熊野産って書いてありますけれども ね、まあ、僕らもフルーツのイメージ強いですもんね、和歌山県は、
そうです、みかんでしょ、みかん、あと何、うん、
あとコマーシャル、こっちの方では柿のコマーシャルをね秋になると
、あー、ありますね、
和歌山の柿って言って、
あとねあれあるんですよ、桃も一応あるらしいんですよ、
うん、
でねあとスイカがあるんですよ。スイカってね、こっちにも天白スイカありますけどもね、独り占めって言ってこれぐらい小さいスイカがあって、
うん、
それがねスイカがちょうど6月ぐらいになると、やっぱりね
早いんです
よ、早いんですよ、だから順番にねスイカがこうやってとかね来るんですよね。
温暖なところなんですね、
はい、あともう一つ山椒ですね。
山椒、
うん、山椒もありますよ。 なかなか農業圏ですよ。
和歌山の観光大使をお迎えしております
。ありがとうございます
でも角田先生、ご専門以前出ていただいた時には触媒、
ね、そうなんですよ、触媒だったんですけどもね、そういうふうな校長の職業になったらもうそういう地元の、ね、何が有名で何があれかっていう、そういうことだけに目がいくようになりましてね、うん、もう本当に研究がもうダメになりましたね
その4年間はお預けで、
お預けでね、まあ、でこちらに来てから、まあ、そういう機会があったら、いわゆる学会とかね、うん、そういうとこに一回行って、もう今どういう風になってるのかなっていうのは見れればいいかなというふうに思いますけど、ただ年齢がその時と違って結構取ってきてますからね、頭がついていけるかどうかわからないんで。
いやいや、4年じゃないですか。
いや4年って長いっすよ。
そうですね、車の、ね、うん、排気ガスをクリーンにする触媒とか、
そうですね、それもやっぱりちょっとまた見ていきたいなっていう、うん、結局何もできなかったんでね。
いやいや
いやいや、校長の時はだって研究室が全く同じような、ね、ものがあるわけではないし、うん、あっちに和歌山に行った時の先生にそれをというわけでもいけませんしね、先生方は先生方で自分の研究をやってってますから、うん、いや同じことをやってる先生がおられたら、そういうこともできたかもしれませんけど、ほとんど違いますからね、うん、そこは。それとやはり校長がその先生だけの研究室に行って、うん、ああこういろいろやってるっていうのもやっぱりね、うん、立場上は考えますよね
なるほど、じゃあその辺溜まったものを持って豊橋に戻っていらっしゃったと。
戻ってきましたね、う
ん、じゃあ早速始めるんですか。
なんかあれ始めようと思ったらあれですね、コロナで。
あ、そうです ね、
ね、なかなか、
ずっと自宅待機ですか。じゃあ
いや、この部屋待機ですね。
あ、この部屋待機入れてはもらえ
る、ね、入れてはもらえてますけどこの部屋待機でなかなか外まで行っても、うん、まあ入れてくれるんでしょうけどね、なかなか鍵かかったり人がいなかったりね、うん、今コロナのためですね、
まあ、でもじゃあこれからですね。
これからね、
やはり触媒ですか。
そういうことができれば嬉しいですね、うん、
ところが先生、今肩書きを拝見しましたら戻っていらっしゃって理事副学長という。
そうなんですよ、
ついてますけれども、
はい、何やるかというのは教育と、あとは今お話しされたようにこの学校っていうのは高専生を学校に受け入れて、はい、さらにスキルアップさせて育てていた。
どうですか、8割9割は高専から3年生編入でいらっしゃってる生徒
です。 ですからね、うん、そのやっぱり高専から技科大に来たいなっていう学生が増えることによって技科大もやっぱり良くなっていくわけですよね、うん、だからそれをするために高専での校長の経験を生かして、ね、高専から技科大への道を太くしていければいいかなというふうには考えてますけどね。おかげさまで校長やってたおかげで他の51高専の校長先生とも親しくなったおかげで、はい、ぜひお願いしますって頼みに行きやすいんで。
そうですよねえ、52あるんですか。
51ですね、正確には57なんですよ、うん、高専っていうのは全国で、うん、51っていうのは国立高専っていうのが51あるんです。
なるほど。
例えば大阪は国立高専はないんですよね。府立大学高専っていうのが大阪、で神戸は兵庫県って2つあるんですよ高専、うん、明石高専っていうのが国立で、あとは神戸一律高専、いわゆる私立ですね、これがあるんですよね、うん、あとは高専のない県もありますけどね、大体全国にポチポチとあるというところですかね、う
ん、なるほど。もしかしたらこの春和歌山高専を卒業した人が豊橋技術科学大学に編入してきたら角田校長がおるって思う学生もいたかもしれないですね。
そうですね、少なくとも知っててくれるとありがたいですねあんまり合わないですよ。だって校長の仕事って学生に対して卒業式と入学式とかなんとかの式の挨拶ですね、うんうんうん、
まあその辺ぜひ高専も改革していただければ校長先生も楽しく過ごせるんじゃないかなと思いますね。
そうですね
じゃあせっかく豊橋にいらっしゃったんで学生ともしっかり、
そうですね、あの付き合いってね、あの話できる機会がね、うん、あのできればありがたいなと思ってますね、
うん、4年前まで、技科大に、その前技科大ってもう何年いらっしゃいました？
その前ね、技科大27年いましたからね、
うん、で4年間和歌山の空気を吸って、
はい、戻ってくるとは思ってなかったんですけども、ね、呼んでいただきましたんで来てもらいました
ね。豊橋変わってないですか？
やっぱりでもちょっと変わってるんじゃない？変わったと思いますよ。ちょっと雰囲気がちょっとわからないんですけど、感覚的になんか変わったなという気はしますけどね。多分そこら辺のことをうまく言葉で表せないんで、ちょっとずっとそれは悶々としてるんですけど、
ね、
うん、
技科大変わりました？
うん、やっぱり変わってるかと思いますよ。
図書館変わりましたかね、
だからそのハード的なのは分かるんですよ。建物が変わって大きさがここにあってこうというのができたっていうのは分かるんですけど、うん、学校全体の雰囲気っていうのはあれじゃないですか、
はいはいはい、
だからあの雰囲気のが感じが、まあ、僕がいた時にの視点で見た雰囲気と、例えば講座に行ってね書いていた時の雰囲気の視点で見た時の雰囲気っていうのはやっぱりちょっと違う視点で見てる可能性があるんで、多分それで変わったかなっていうのがあるかもしれません。だからやっぱりちょっと外へ行ってね、違う雰囲気を味わってきて、そういう感覚でやった時に外科大ってどういう風に見えるのかなっていう風に見た時はいろいろ見えてくるかもしれませんねっていう気がしましたね。
うん、はい、まあ、角田先生ご自身は多分バージョンアップして戻ってきて
る。 ありがとうございます
ぜひ今後の活躍期待したいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。もう
天パクの城ギカダイ、こんな天気だけど夏です。本当だったら夏休み、本当だったら技科大オープンキャンパスの季節です。次週8月1日の天白の城は今年もやります技科大オープンキャンパスの紹介。見どころは技科大バッグは今年もちびっこやおっさんが興味本位で行ってもいいの？技科大広報のチームに聞きますを楽しみに。